線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日は2月の3日でございます。節分でございますね。もうお庭外福は内って皆さん やられたんですかね。まあそれとか、あの恵方巻きね、食べましたか。本当に今回はですね、東北東ですよね、なんかね、東北東とかっていうね、恵方なんだそうですけども、2019年はね、あのそういうわけでございまして、まあかといってその反面ですよ、なんか、この恵方巻きっていうのがなんかもう廃棄が多いとかって言ってね、えらいなんか問題になったりなんかしますけれども、まああのね、それでなんかあれですよ、あの僕の地元のね、NPO 法人のね、輝きアンパチがですね、もうあのコンビニからね、あのちょっと売れ残りそうな部分をですね、なんか回収してですね、それを皆さんに配ったみたいなね、そういうような廃棄の分ね、そういう食品を減らすみたいな、こんな NPO 活動をですねされてたりしましたけどもね、まあなかなかね、頑張って見えるなと思いますね。まあそんなわけでございましてね、本当にね、この節分ね、この日曜日でございましたけどもね、まあどのように皆さんお過ごしになったんでしょうかね。まあね、その中でございまして、ちょっとね雨模様でございますが、まあまあその雨も少ないとかっていう感じでございましたからね、今まで。だからちょっとね、雨をちょっと降ってくれた方がいいんじゃないかとかっていうような感じでございますね、本当にね。まあ実際本当にこのね、もう寒さとね、そう大丈夫かなと思いながらも、このインフルエンザね、本当に流行ってますからね、皆さん体にはね、ぜひ気をつけていただきたいと思いますですね。まあね、今週のインターネットラジオもですね、私一人天ナビでございますが、お送りしていこうと思います。今日はですね、愛知県の方から天ナビお送りいたします。皆さんどうぞ今日もよろしくお願いします。はい、それでは2月3日の天ナビね、お送りしていきたいと思います。まあね、なんだかんだ言いながらもね、突然こんなニュースが飛び込んできてしまいました。まあ私たちは大変お世話になりましたね、ピアニストでありアレンジャーでありというようなところのですね、これまあ僕らの仲間でございます。ね、この音楽の仲間でございますが、関健一さんというね、方がいらっしゃいますが、私たちもラブアースネットワークね、この初期の頃からですね、大変お世話になりました。このピアニストでありアレンジャーね、もうまた K2 ユニットというグループもですね、ご自分で、やってみえたね、いろんなアーティストのプロデュースとかね、そういうこともやってみえましたですね。そういうね、関健一さんでございますが、1月の29日に、お亡くなりになったというね、そういう残念なお知らせが入ってまいりました。ね、本当に僕らはね、初期から本当にお世話になりました。ガネット知ってる方ね、ガネットのファンの方は皆さんご存知かと思いますけれども、この木陰というね曲でございますが、これCD 化した曲の中では2曲目っていう形になっておりますが、まあ言ってみれば本当にこの初期の頃から非常にお世話になった方でございますね。まあそういう方がですね、まだ若いんですよ、50になったばっかりじゃなかった、50になったばっかですよね、なったばっかというかね、50歳という年でございましたけれどもね、本当にお若い中で、今ね病気療養中というようなことであられたということで、ちょっと心配しておりましたけどもね。もうだけど1月28日はね、ラーメンを食べてね、こんなFacebook のね記事も載っておりますが、もう29日にもうそれはね、ある日突然ということでね、他界されたというようなお話を聞きました。もう本当に残念なことでございました。本当に長い間お世話になりましてですね、僕らはもう初期のね、頃ね、もう言ってみればこの木陰 ね、これがあのラブアスネットワークの当時の2曲目の CD 化された作品でございましてね、それとかあの地球のためにあなたのためにというね曲もありまして、またあのあんまり表に出ませんでしたがビューティフルアイズという曲もねアレンジをしていただきました。それからあの海外にですねこれを送らさせていただきました、あのメッセージっていうね、あのこれあのガネットの一番初めの曲でございますが、この曲のですね英語版というねそれも実は作っておりましてね、これもアレンジを手掛けてくださったりしましたですね。それとかね、皆さんねガネットのファンの方は皆さんご存知かと思いますが、の歳時記というアルバムね、でこのアルバムのピアノを弾いているのがこの関健一さんでございますね。本当にあの素晴らしいピアノをね弾いていただきましたね。もうそれとかあのガネットはですね、実はあの初期の頃っていうのはこのラブアースライブというようなねコンサートを開いておりましたが、このねコンサートっていうのは実はねもう本当にあの自主コンサートというようないわゆるそういうものでございますが、いきなりホールでねコンサートやっておりました。まああのそういうような感じの中でね、まあお客様の中からですねぜひ、あのこちらにね来てコンサートやってもらいたいとかっていうですねそういうような声もよくいただくようになりまして、であの実はねもうその初期のガネットっていうのは、まあ、ガネットっていうかラブアースネットワークというのはあのライブを開くというようなことを全くやっておりませんでね、でいわゆるあの呼ばれて行うコンサートしかやってなかったね。もういろんなところに呼んでいただいてコンサートをする、呼んでいただいてコンサートをするっていうことしかやってないね、そういうグループでございましてですね。それでこの歳時記は2008年に作ったんですが、この歳時記が出ると同時にね長野県の初のライブというしたのがね、ライブをさせていただいたのが松本市の花というお店でございましたね。これを紹介していただいたのも、まあ、関健一さんというわけでございました。まああの本当にねこちらの花さんではですね何回かライブでもご一緒させていただきましたですね。まあそれとかこのねアートウィングレーベルの制作した作品の中でもですねこの K2 ユニットさんのですね篠関2、ね、これは私があのレコーディングを担当させていただきましたね、それとかあの関さんのプロデュースでですね出た佐代さんという方のですね桜という CD とか、それとかあのこれはあのね、あのアートウィングレーベルではありませんでしたが、私たちがまあ請け負って、ね、させていただいたという曲の、ね、CD の制作の中に、ね、丸山俊治さんというこれ長野県の方でございますが、この方のですねもう70歳になったのだっていうね、あの当時70歳でございましたかね、もうその、ね方のですね CD の制作があるということで私がアレンジを担当させていただいたりしたんですが、もうその中ですで、にピアノがね音源として入っておりましたが、そのピアノを弾いて見えたのもまた関さんでございましたですね。もういろんなところでもうこの長野県のですね音楽シーンを支えてきたと言っても過言ではないようなね、そういう方がお亡くなりになったというねもうことでございました。まああの私もですねあんまりあのこれについては触れないでいこうかなと思うんですが、もうかといってまあそれがあのもうあまりにも初期の頃にお世話になった方でしたのでね、あの天ナビの方でこのような形でご案内させていただこうかなというふうにね思いましたですね。まああのね、これあのね関さんを追悼してですねこの天ナビの中でもこの関さんのアレンジした曲をですね一曲お送りしようと思いますが、これはですねもうあのそれこそ皆さんご存知の曲でございます。まああの、2017年のですね11月ですね、その時に行われましたキッセイ文化ホールね、そちらの方で、ファンの方に投票していただいて、上位の曲を演奏するというですねそういう企画がありましたが、もうダントツで1位というのがですね、まあ、木陰という曲でございました。これはあの先ほどね申し上げましたけれども、私たちの2曲目ね制作をさせていただいた2曲目の曲でございました。まあそんなわけでございましてですね、もうこの関健一さんを追悼しまして、この木陰をですね、関さんのアレンジでございますがね、改めて聞いてみたいと思います。それではガネットで木陰です。 い、ガネットで木陰をお送りいたしました。まあね、これはまあ、あの当時はラブアースネットワークという名前でね、あの活動していた当時の音源でございまして、このね、この20周年記念の CD ですね、20周年記念のシングルコレクションの中にもですね、この曲が収録をされております。まあね、あの当時のままの音源でございますが、ね、これはあの当時初めての関さんとのコラボの作品でございました。まあ本当にね、長いことお世話になりました関さん、本当にどうもありがとうございます。またね、本当にいつかね、僕もそのあの世に行った時にはまた音楽やりましょうという感じにしたいなと思っておりますね。どうもいろいろとお世話になりました、ありがとうございましたね。そんな感じでございますね。はい、それではですね、まあ、ね、今のこのね、活動もいろいろとございますが、なんだかんだ言ってもですよ、最近ね、こんなギターもちょっとまた使ってみようかななんて思いましてですね、よく弾いているギター、5段というですね、このギターがございますが、これね、私のフェイスブックにもちょっと載せましたんですけどね、これ2016年だったかな、手に入れたのがね、こうナイロン弦というね、サウンド感というのはガネットには非常にいいんじゃないかということで、手に入れましたんですけどもね、まああんまり登場する機会っていうのは少ないという状況はありましたが、まあコンサートの中でも1曲2曲という状況でございましたが、もうちょっと出てきてもいいんじゃないかというね感じでございましたね。まあ5段のギターっていうのは非常にね、これエレキギターみたいな感じになっておりまして、非常にまあ、ソリッドボディみたいな風になってるんですけど、中が空洞なんですね。まあ薄い感じのギターなんですが、中が空洞になっているというね感じでございますね。まあ本当に意外とねアコースティックな感じね、もうそういう感じで、アンプから鳴らしてくれるというねギターでございますが、これよくね最近はいろんなアーティストのですねバックでギターを弾いて見える方々ね、5段のギターを使われているという方も結構いらっしゃいますね。まあこのナイロン弦というねものね、これがですね、ナイロン弦って皆さんご存知かと思いますが、いわゆるまあガット弦というねことを言う人もいますが、まあガットギターとかね、クラシックギターね、まあいろんな言い方もあるんでしょうけど、まあまあ、同じものといえば同じものなのかもしれませんが、まあいわゆるね、こうナイロンで作られた弦が張ってあるギターとね、もう基本的にはまあそのクラシックギターというものがね一番それの、まあ、代表選手なんじゃないでしょうかね。まあそういうようなギターですね。まあだけど、まあガネットの音楽ですから、もちろんクラシックではありませんのでね、クラシックギターそのものを弾くっていうわけではなくてですね、クラシックギターっていうのはすごくネックが太いんですね。まあそういうわけもありまして、まあ太いというか広いっていうかね、芝が広いね、そういう部分がありまして、まあ非常にね、このアコースティック普通のフォークギターね、いわゆるこういうギターを弾いている人にとってはちょっとは使いにくいかなというね感じもございましてですね、私ガット弦ね、ガットギターナイロン弦っていうね、まあガットって言って皆さん思い出すのはあれじゃないですか、テニスのラケットじゃないのね、テニスのラケットね、あれガットって言いますよね。まあいわゆるテニスのラケットのですね貼ってあるあれ網になっているあれですよ、あれがまあガットというね感じで言われますが、いわゆるまあああいうものが貼ってあるというふうに思っていただければ一番簡単なんじゃないかな、まあそういうふうに思いますけどね。あれね、ナイロンなんで伸びてくんですね、貼ってあると。でどんどんチューニングが落ちるんですね。もうそれでまたまあずっとチューニングをですね、また締めていって締めていってって感じでまたチューニングするんですけども、まあねどんどん伸びていくんですね。まあ安定するまでにね多分ね 2,3 ヶ月はかかるんじゃないかな。そのぐらいねもう非常に安定しにくいんですけどもね。だけど安定してしまうと非常に弾きやすいんですね。 これがね5段今ねちょうどね安定しだしたところになってきましてですね、まあ、非常に弾きやすい感じになってまいりましたね。チューニングもバッチリありますしね、まあなかなかいい感じにねなってきてるなっていう感じでございますね。まあこれ非常に2003年のギターなんですが、いわゆる5段のマルティアックナイロンというね、マルティアックナイロンのデュエットというねそういう名前がついております。2003年でございますね。まあこれね非常になかなかね面白い感じになっておりまして、操作するね、これつまみがあるんです。 1,2,3,4,5 個ありましてね、でそれがねあったりするんですが、赤いボタンがついていたりね、いろんなボタンがついてたりするんですけどね、まあこれがね、なんとコンデンサーマイクとそれからピエゾっていうね、埋め込み型のピックアップですね、それとまあミックスができるというねそういう形になっておりますが、まあそういうねなかなかねそういうリアルな感じのねそういう空気感まで、サウンドにすることができるというねそういうギターでございますが、まあこれいろいろとね仕様が変わっておりますが、僕のやつはね2003年製でございますがね、なんか2003年の16週目の木曜日に作られた通し番号が121というギターらしいというね、そこまでなんかシリアルで分かるんですってね、これ5段というのは。まあそういうことになってますが、まあそんなギターをねいろいろとねつまびいたりなんかしているという状況でございましたね。まあまあゴルフの選手なんかよくね、まあアマチュアの選手とかで言いますが、まあね俺の腕のな何ちゃんと飛ばないのはその道具のせいだみたいなねそういう人もいますし、いやでも僕もね、いややっぱりサウンド感というのはすごく僕にとってはすごく重要でございましてですね、まあ確かに僕なんかのギターをねよくね辻さんってどんな風にギター弾いてるんだろうとかって見れば見るほど、もう本当にシンプルなことしかやっていないってことをよく分かっていただけると思いますけどもね、まあリズムとそれから音をちゃんと出すというだけですね、本当にね。それでそういうようなことをねことしかやってませんので、まあ本当に見ていただくといかに簡単なことしかできないかって分かるんですけど、まあねそういう中でもまあこだわりがあるといえばもうそのサウンド感ね、音を聞いた時にああこういういい音だなと、もう1音ポンってやるだけでやっぱり心っていうのは伝わっていくんだなっていう、そんなサウンドね、そういうギターを弾きたいななんていうふうに思っておりますが、まあそういうね、感じのものっていうのがですね非常にまあこういうねナイロン弦のものっていうのもね非常に伝わりやすいんじゃないかというふうに思ったりなんかして、今後ねちょっとずつまた使う機会を増やしていこうなんていうふうに思っておりますのでね、それもまたねいろいろと期待をしていただければと思いますよ。ね最近よくチラシのねチラシに出てくる僕のなんか写真があったりしますが、あの時あれはねなんか5段のギターを抱えているという写真だったりしますが、まあそういうのもねちょっと見たことがあるんじゃないかと思いますね。まあそういうねギターもこれから使っていきたいななんていうふうに思っております。最近オベーションのスーパーアダマスがねほとんどね登場する機会って非常に多くてですね、まあ、他のギターあんまり使ってないっていう状況もありますが、まあトゥルースとかねたまに出てきますしね、それからケイアイリのねもう私のですね辻スペシャルというねギターがありますので、それもまたねしばらくは登場しておりませんが登場させようかななんていうふうに思っておりますね。あれは本当に弾きやすいギターでございましてね、まあ本当にいざという時に助けていただいたというギターでございます。もうねマーチンがね修理に出さないと弾けないという時にですね、あの当時はもう本当にコンサートで使えるギターがマーチンしかなくてですね、もうそれでその時にアイリギターに走っててですね、うわもう次のコンサートで弾けるギターがないんで何かちょっと一時的に貸してほしいとかって頼んでですね1本借りてですね、それでそのギターをね大事に弾いておりますが、それがですねなんとなんかまた手直しのためにいろいろと修理というか調整のために出したらですね、なんと次に帰ってきたらですね辻スペシャルっていう名前になって帰ってきたというですねそんな風になっていました。本当にはねやりギターの皆さんどうもありがとうございました。本当にねありがたくずっと弾いて ててもいいよっていうことなんだと思いますけどね。本当にね、ありがとうございました。まあ、そういうようなこともねありましてですね、ね、これからそんな感じでね弾いてみたいなというふうに思っていますね。はい、まあそんなわけで、まあ、よくねお話を今しておりますが、あのガネットプロデュースの CD の制作ね、これを行っておりますね。今あの風待ちプロジェクトという名前になっておりますが、これがですね、もう今回、まあ、第2弾というね形の制作でございましてですね、まあね、結構もう6、7曲ですかね、もう形になってまいりましてですね、もうまあ、できるたんびに、もうミックスも完了させるというところまで、まあ、手を加えてやっておりますが、まあ、次回のレコーディングはもう2月の11日ということになりましてですね、もう3月の予定までずっとね続々とレコーディングの日程が、ね、組まれておりますが、そこにですね、まあ、いろんな方がまたね参加をしてくださって、まあ、その制作という形を進めていこうかなと思っております。まあ、風増し砂防というですね、長野県の塩尻市の、ね、お店に出入りしている熱い熱い人たちがですね、自分の曲を全国リリースという形で CD という昔からの夢を叶えようという企画なんですね。まあ、レコーディングやアレンジ制作の関係は私ね、もう私が担当させていただいておりまして、それからアレンジの関係は、まあ、一部私がほとんどやっておりますが、一部は中塚さんね、中塚春彦さんね、滋賀県の制作のチームの方でございますが、お願いをしておりましてですね、もうそれで、ボーカルトレーニングとか作詞ね、歌詞のブラッシュアップは民子さんが担当しております。もう結構ねいい感じに仕上がってきておりますね。もう意外とね、今回はなんか80年代ロックみたいな感じの曲も結構ありましてですね、まあ平均年齢何歳ぐらいなんでしょうかね、もう60近いんじゃないですかでしょうかね。まあだけど、まあね、なかなか熱い熱い感じでございます。まあね、今の時代ですよ、ね、もう1900どうなんですかね、まあ、60年代70年代というねところがやっぱり音楽の主流だったという方々なのかもしれませんが、まあ、そういうような方々がですね、今の時代に自分が表現したい音楽っていうのはどんな感じなんだろうとかっていうのをですね、まあ、僕も想像しながらアレンジをさせていただいているという形でございますね。まあ本当にジャズっぽいものもね作っておりますし、またねもうハードロックじゃないですよ、まあ、なんかゴリゴリの80年代のロックですね、まあ、ARB みたいな感じですかね、まあ、そういうような感じのものも作ったりですね、それとかね、もう拓郎さんのファンの方がいらっしゃるので、もうまるでバンドになった拓郎さんの時代のですね、まあ、ああいうサウンド感というのを表現してみたりですよね、そういうような形もちょっといろいろと取り入れながらですね作っているという、まあ、まあ私の趣味もありましてですね、こんな感じのやついいんじゃないかとかっていう感じですね、まあいろいろとねやってみているんですが、まあ、なかなかねいい感じに仕上げてきたなと思っております。まあね、本当に何よりも参加をしてくださっている方々が非常に満足をしてくださっているというのが非常に嬉しいですね。まあね、それでね、さらにこれを初めて聞く、ね、お客様の皆さんが喜んでいただければ、もうこんな嬉しいことはないという状況でございます、ね。ね、なんとあれですよ、最近はあれなんですね、アップルのですね、なガレージバンドで、あれでもってですね作ってこられるというですね、60代の方がいらっしゃるんですよ。どうですかこれ、本当に僕らガレージバンドって使ったことがないんでね、わかんないんですけど、まあそれをですねもう見事に使えてですね、作品化してというような方もいらっしゃいましてですね、もう驚きますね本当に。まあね、今の方々は若いね、50代なんてまだひよっこと言ってもいいんじゃないでしょうかね、まあ、60代70代ぐらいになってですね、初めてなんか知らないけど、まあ大人になったかなっていう感じですかね、そんな感じはしますけどね。まあね、本当にね、いろいろとね、いいものを作っていこうとかっていうと大変なこともありますが、だけどね、本当に世の中のことみんなそうですけどもね、もう楽しくやんなきゃね、いろんなこともね、仕事もそうですし、本当にいわゆる遊業というね形でやって見えるという方々もね、もうお釈迦様なんかもそうやってね やってこられたという話をですね、私は梅原武さん、この前お亡くなりになったんですけどね、そういう書物から読んだことがございますが、もう本当にあのね、楽しくやらなきゃというような思いもございますね。まあそんなわけでございまして、本当にね、もうあの皆さんにはあの本当にいいものをねお届けしたいと思いますので、ガネットプロデュースでございますね。本当に楽しみにしててください。はい、そんなわけでございまして、で今日もいろいろとお話をしてまいりました。インターネットラジオ天南でございますが、そろそろお開きでございます。そんなわけでございまして、もう寒いですから皆さん体には気をつけてね、あの過ごしていただきたいと思います。また来週までお楽しみに。ありがとうございました。天南。